お祈りします。天の父なる神様、恵みの雨の中で私たちはあなたを仰いで、あなたに信頼して、そして兄弟姉妹ともども遠く離れてインターネットで礼拝している方々とも結ばれて礼拝を捧げております。お一人一人人生ですから、生活をしていればいろんな悩み、心配、困難あると思いますが、ご家族の病や介護なども含めて、どうぞお一人一人を大いに祝福し、力をお与えくださって、あらゆる困難が新たな神様の物語の始まりとなるように、必ずなるように、今週あなたの特別の恵みをお与えください。また一人一人の祈りを天高く引き上げてくださるようにお願いします。ドイツに戻られたモニカ先生、逆カルチャーショックを乗り越えて、そこで恵みの日々を送られるように、残り少なくなったアンドリューの日本滞在、3年半の最後の1ヶ月にふさわしい祝福をお与えください。これから聖書の言葉を開きますので、聖霊なる神様が一人一人に語りかけてくださるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は神様の計画という題目をつけたのは、ちょうど1ヶ月になりますね。この翼の形をした教会堂ができて10周年記念の礼拝から1ヶ月。皆さんどう感じたか分かりませんが、私は本当に神様のご計画だったんだなと改めてしみじみ感じたんです。1ヶ月前、まあ、主に3人の方のお証。確か中田兄弟は、もうエンジンが半分しかなくて、いつ墜落してもおかしくない教会の状態だと多分私が言ったんだと思います。あまり覚えてないんですが、しかしあの頃はそういう心境だったということは蘇ってきたんです。いつ墜落してもおかしくないかなという日々を歩んでいました。それから関西のご出身で、私は本当に前向き、明るい、お菓子前だなと思っておりましたが、やっぱり東北と関西は人間関係も生活の雰囲気も多分だいぶ違うでしょうから、ご主人のお仕事の関係でこちらには来たものの、なんだか合わなくてと、そして関西に戻りたいという中で、ここに教会ができて、教会に通って、今は、野光さんと呼ばれているということも初めて知ったんですけども、もともとじゃなくて、いや、お母さんのためにでもここに教会が引っ越してきてよかったなって、神の計画だったなって。それから一番驚いたのは、田口兄弟がかつて子供さんを亡くされて、信仰を19歳で持ったけど信仰を、捨てたというか忘れたというか、田口さんからは離れて、そして子供さんが亡くなった時、なぜか北70キロに当時あったこの教会に行きたいと思ったけど、70キロは遠いのでと思ったら、いつの間にか大震災でここに翼の教会ができていて、2年間ぐるりぐるりと教会の周りをなんだかストーカーをしてくださった後に思い切って飛び込まれたと、こういうお一人一人の物語をお聞きして、いや、神様のご計画だったんだなと思いました。そして大げさを言うと、今はアメリカとヨーロッパと日本が三国同盟を結んでいるわけじゃないけれども、この間この10年間でお会いしたモニカ先生がたった3ヶ月日本に来て、そして帰られるという時に、私持ったんです、スーツケース2つ。なんだか違和感、石が入ってんじゃないかと思ったんですね。で、こういうわけかと、来る時も多分山ほどチョコレート、いろんなもの、手品師みたいに出るわ出るわ、一人一人に対するお土産っていうかプレゼントの数々。 そして変える時また重いんですね。でこそっとお聞きしたら、今度はドイツで日本のためこの教会のためずっと支援してくださるあの人この人のために山ほどお土産を買ってですよ。そしてドイツに帰るけど腕が骨折した後なので、あれ持つのは不可能ですよ。そうしたらちょうどというか神様というか、アンドリューが旅行を終えて、まあ、7キロ8キロぐらいのリュックだかそういうのしかなかったからよかったなと思ったんですが、ちょうど品川にいて体調を崩していたので、だからモニカ先生の、 重いスーツケースを正志先生、義人先生が電車の中まで、まるで石が入っているようなスーツケースを、そしてこの品川に着いたら背中にリュックサックだかなんか背負ったアンドリューが電車の中まで入り込んでですね、見事にヨーロッパとアメリカと日本が連携プレーで、なんだか象徴しているような、いや震災後本当にこれ神様のご計画だなって、小さくも大きくも。モニカ先生の今回の初めてのチャレンジは白紙だったんですって。白紙の恵みって、まあ、ぎゅーっと手に力を込めない生活っていいもんだなーって、真っ白なキャンバスに自由に神様に書いてっていうように、いつもは木曜日誰と会う、金曜日誰と食事する、土曜日は何の準備するって、全く何も入れないで、まあ、3ヶ月ただ神様聖霊様の導かれるままにって来てみてどうなったか。前日になったら次の日のこのスケジュールが決まり、そのスケジュールの後、翌々日がこのようになって、それを楽しむというか、神様がスケジュールを作って、日々新鮮に恵みをくださっていると、私、いろいろお聞きしたら、3ヶ月の滞在で3年分ぐらい、日本で過ごされたんじゃないかなと。なので、私たちは自分の計画というよりも、大きくも小さくも、神様の分厚い御手の中に息づいているんだということを、今日はよく開くエレミア書29章の8から14節を通し、じゃあ次を出していただくと、アウトライン主にこんなことをお話しますね。神様のご計画の中にいるんだから、きっとこれに違いないとか、これが一本道だとかって自分で勝手に思い込まない方がいいんです。モニカ先生のスケジュールじゃないけども、握りしめない方がいいんです。なんでそうならないんだって自滅しない方がいいんです。だから前のめりになったり浮き足だったりすることを気をつけてというね。二つ目に、置かれた場所で咲きなさいって以前カトリックのシスターの本の紹介をしたことがありますけど、置かれた場所で地に足をつけて、まあ、簡単に言うと落ち着いた生活をする。いやここじゃないここじゃないと思ってたら誰でも花咲かないですよ。実がならないですよ。根が張らないから、根を張ってやがて実を結ぶ、花を咲かせる。今日の箇所は70年ですよっていう、まあ、70年、戦後70年って言ったら親子3代にわたるような物語が綴られるはずですよ。だけどこんな時代じゃないはずだ、こんなところに私は生きるべきじゃないって、なんで今この場所でこの家庭で私が生まれたんだって言ってたら、なるはずの実もならない、咲くはずの花も咲かない。それ神様の計画じゃないんですね。場所を変え、環境を変え、あの人のようにこの時代だったらって、そういうこと言わなくていい。そこに置いたのは神様。震災に遭わなかったら、あんな痛みもなかった、こんな苦しみもなかった、あの人亡くすこともなかったかもしれないけど、私たちは地に足をつけて、奥多摩に行ったら奥多摩のキャンプ場で根を張りなさいって、ここで一生生きるんですかって、それは神様が決めるから、一生だろうが一年だろうがあなたが決めることじゃないって。じゃあ奥多摩からいわきに来たら、いやいわきじゃないって、私は本当はいわきじゃなくて別のとこで生きるはずだって言わないで、ここで地に足をつけて落ち着いた生活しなさいと。じゃあその間ただじっと我慢してるだけなんですか。いやそうじゃない。トレーニング、訓練、人生は訓練だから、特に今日の箇所ではこれは信仰の訓練だ、神様の訓練だと思ったらって、思ったらって本当にそうなんですから、何でも益になりますよ。順調がいいんじゃないですよ。順風の時に成長する人は誰もいないと私よく言いますが、大体苦境の中で、逆境の中で、痛みの中で、苦しみの中で、私たちは自分を反省するんです。人生を学ぶんです。 人について勉強するんです。時代を見分けるんです。で、新たな道を踏み出すんです。だ、何でも失敗も傷つくことも益になります。これはそこで神様を求めなさいって、今日の箇所を見ると、だって800キロも離れてるじゃんって、1000キロ近く国を失って、私たちは70キロ南に来ましたが、70キロどころじゃないですよ。1000キロ近く離れたバビロンって、こんなとんでもない国で、住みたくもない国で、神殿はないし礼拝所はないし、祭司だって以前の数じゃないし、ここで神様を求めたって不可能だとか言わなくていい。どこででも、職場でも、家庭ででも、何か失敗した時でも、どこにでも神様がおられるから、そこで神を求め、祈り、神を体験し、神様の不思議をまざまざと見なさいって。そしてかけがえのない70年になるからって。じゃあ次のアウトライン出していただくと、簡単に言えば、落ち着いた生活をして、神様の訓練と思って歩みなさいっていうのが、今週の話したいことなんですね。まあ、浮き足立たないで地に足がついてるって、落ち着いた家庭生活、落ち着いた仕事、仕事に身を入れた方がいいよって、いや、こんなんじゃないはずだ、この場所じゃないはずだって、もう言わなくていいから、集中した方がいいって。じゃあ、こんなに辛抱して忍耐して何なのって、これ訓練だから。神様があなたを訓練してるって。跳ねのけない方がいいって。神様が主権なんですからって。そしたら、すごく味わいが出る。そういう70年を通っただけあるねって。震災のトンネルをくぐっただけあったねって。必ずなるよって。じゃあ、前置き長くなりましたが、今日の箇所の8節をご一緒に、8節からですね、8節9節のところを見ると、まあ、結論言っちゃいますけれども、浮き足立つな、前のめりになるなというのは、ここに出てくる夢見るものになるなということなんです。夢ばっかり追いかけて、足がついてないじゃないですか、地べたから。他の人は、あの人ちょっと変わった生き方してるねって、呼ばなれしてるねって、いい意味じゃなくて悪い意味で、ね、そうじゃなくて、クリスチャンって言ったら仕事でも頑張る、地域でも仲良くやる、あるいは自分に与えられた賜物をもっと磨くとか、地に足をつけて地道にスクラムを組んで、ラグビーがぐいぐいぐいぐい一歩でも半歩でも前進しようとするように、そうすると人は惹かれますよ。いやー、ゆく教の中でも地道にやってるなーって、大したもんだなーって。しかし当時、ね、外国に連れて行かれた、まあ、バビロンというところに連れて行かれた、あの人たちは、まあ、後から読みますけど、8節9節、占い師と、主に偽預言者ですね、預言者が、エルサレムにまだゼゼキヤって王様いたんだ。王様もいるし、残された祭司もいるし、預言者もいるじゃない。これは何を意味するかというと、すぐ帰れるんだよって。私たちなら、ふるさと大熊離れたけど、10日後に帰れるよって。来月絶対帰れるよと。だ、こんなところで生活する必要ないから、身を入れる必要もないんだからみたいに、だから地に足がつかないですよ。それは偽予言だって言うんですね。夢見るなって言うんですね。もっと現実を直視して足元から始めた方がいいよっていう手紙を、この悲しみの預言者と言われた今日の箇所のエレミアがエルサレムで予言をしてですね、それ王様がその手紙に書いたものを人に託して、遠くふるさとを追われて、ひで焼かれて連れて行かれたその人たちに、その遠く離れ離れになった国民にですね、メッセージを送ったんです。だからまず第一に、浮き足立つな、世離れするな、夢見るものになるなってね。これはじゃあ8節9節解説しちゃいましたから、ご一緒に当時の手紙読みましょう。はい、誠にイスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方のうちにいる占い師たちにごまかされるな。またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。9節、なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているからだ。私は彼らを使わしていない。主の言葉。まあ、いろんな流言飛語っていうか、まあ、いろんな情報もいつの時代でも流れて、右に行けばいいとかね。左しかないんだとかね。やがてこの世は終わるから、こんなことやってる必要もないよとかね。 まあ、いろんな時代とかいろんな流れとかありますよ。けれど嘘だってね。神様が願っている計画は身を入れて置かれた場所で悔しくても意味不明でもやることを願っているんだって。じゃあ今日飛ばして8節から読みましたけれども、この手紙の最初のところ10を出していただくと、どういう生活をすればいいかというと、ね、木を植えて果樹園を作って果樹を育てて実を食べろって言うんです。そしてすぐ帰れるんじゃないんだから家庭を作れ、結婚しろって言うんです。孫まで見ろって言うんです。そしてこんなとこなんだとこって、こんなとこには一瞬たりともいたくないって水と油みたいに言わないで、そこに植え替えたのは神様なんだから、その町の平安のために祈れって言うんです。まあ私たち流に言ったら、この町の泉の町の祝福のために祈れって言うんですね。ああふるさとが良かった、私は本当は違ったんだとか言うなって。この場所の祝福のために、平安がなければ本当に幸せがないんだから、平安のため、町の平穏のため祈るんだよって。じゃあ今解説しちゃいましたが、王様が人を通して遠く離れた国民と長老と祭司と預言者たちに送ったその具体的な生活、4から7まで一気に読みましょう。はい。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ。妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を与え、娘を嫁がせて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。具体的に言うと、これが神様の計画ですよ。いつも遠く離れてワープするような夢見るものみたいな、地に足がつかないような、それ望んでる計画じゃない。神様が望んでるのは、嫌でも王でもあなたが無理やり強制移動させられたその場所で平安を祈り、自分たちの足元の祝福を祈り、家を建て果樹園を作り、その実を食べ、そして家庭を作り、ね、それが神様の第一のご計画なんだよって。そう考えるとですね、まあ、私たちは12年前ふるさとを何人かの人が追われて思ってもいない東京に行ってみたんですが、まあ、そこで確か私はね、いろんな建築会社の部長さん呼んだりなんだりして、そこにいたみんな無収入でしたから、就職先を結構何日もそんなことやってましたね。あるいは役場に勤められた方もおりましたが、あれやっぱ神様導いたんだと今思います、これを見ると。そこでこんな場所は一過性のものだから、親しくなる必要も、近所の人を知り合う必要も、声かける必要もないし、だって離れるんだから、すぐいなくなるんだからって言わないで、ふるさとにはとりあえず帰れないし、次に行く場所もないし、だってここで生きるしかないじゃないって。じゃあ就職、アルバイト、転校、病院、ね、そして共同生活、お隣さんとも仲良くなり、お茶飲むのもいいしって、そんなことやってる場合とかって言わなくていい、ここで生きるんだ。あれ、神様のホップステップジャンプ、あれがホップだとしたら、今度ここに来て、ここでまた郵便局を探し、駅までの距離を測り、ご近所の人はあんな感じの人、こんな感じの人が住んでるかなって戦々恐々キョロキョロしながらでも、ここで根を張るのが、これしか道がないんだから、これ神様のご計画じゃないかなって。じゃあ教会はって、教会も貸してほしいんだけどって言ったら、じゃあ扉開いて貸してみようかって、マサイ先生のアイデアでカフェもやってみようかって、あの今度ホップステップジャンプがあれがホップになって、今は例えばアンドリーの英会話70人以上も来たって、かつやったことない、こんなことはアメリカから助けに来てくださって、いや本当に素晴らしい、あれ神様だったなって。 あるいはこれ先週も飲み会に行きましたけど、私たち夫婦目の前二人の教会以外は全然知らない人でした。ほとんど教会員じゃない人がこんな風に来てみんな居心地良さそうだな、すごい雰囲気な庭をしみじみ眺めてる人もいるし、なんかサロンにいる人もいるみたいだしって、これ私たちのアイデア、誰のアイデアというよりも神様の計画だったかなって。奥多摩に住んで根を張ろうとし、1年だけだったけどこっちに来て根を張ろうとし、教会を大きく扉を開けて深呼吸するように吸ってみて、そして今現在ホップステップジャンプはどこに、ってジャンプってよその教会の人に話しても聞いたことないって言われるのが、包括支援センターの方から教会を会場に泉町、誰一人取り残されないようにぼーっとしてくる人もいいし、障害を持ってる人もいいし、あるいはお年を召してる人、介護してる人、どんな人でもいいから教会を舞台に、そういう町づくりのセッティングって、あんまり聞いたことないっていろんな教会の人に聞くと、これは誰の導き、誰の計画、神様、神様のご計画は浮き足立たないで地べたにちゃんと足ついてるかって、根っこ張ろうとしてるかって、落ち着いた生活をしたらいいよって、それが神様のあなた方に対する、遠く離れてふるさとを離れてなんだ人生こんな人生と思うかもしれないけど、第一のメッセージ、前のめりになるな、夢見るものになるな、浮き足立つな、そこで地べたに足をつけて落ち着いた常識のある地域の人からも信頼される、そういう生活を目指しなさいって。じゃあ今日の箇所に戻りますけど、10節に戻ると、大体神様のご計画っていうのは私たちの感覚とまるで違うんだからって、文字通り天の父と地べたを這う私、天地ほどの開きがあるんだからって、こんな暗雲立ち込めて、こんな千年に一回の大地震で、あるいは戦争のニュースとか疫病のニュースとか、その都度ぐるぐるかき回されて、私の人生はなんだか誰かにかき乱されてるみたいだと思うかもしれないけど、神様は恵みの神、希望の神、平安の神、将来の神だから、ね、それいつなのって、それはあなたの領分じゃないか、それは明日だとか来月だとか、こんなこと調べる必要もない、あなたはそのための学者じゃないんだから、みんなに学者になってほしいと思ってるわけじゃないんだから、そうじゃなくて地べたに足をつけて落ち着いて、それが明日来ても大丈夫ですと、1年後でも大丈夫ですと、死んでからでも大丈夫ですと、そして置かれた場所で生き生きと神様の前で喜んで生きたらいいじゃないと、なんだ場所こんな場所ってもう言わなくていいよって、っていうのはもう70年って書いてあるんです。70年だよって遠くふるさとから離れている人に、これが永遠じゃない、いつまでもじゃない、もう夢も希望もない、このトンネルは暗雲立ち込めて最後はどん詰まりだって信じなくていい、ね、自分の力で開ける出口じゃないけど、70年がだから、道なければ解放されない、解放されないけど帰ってくるよって、将来と平安希望を与える神様だよって、じゃあ説明しました。これ有名な箇所ですが、10節11節を読んで、本当に神様のご計画って薄っぺらい船舶なものじゃなくて、明日帰れるとか来週帰れるとか、来月は解放されるから、こんな異国の地で私たちは命をここに捧げるみたいな覚悟しなくていいとか言うんじゃなくて、70年間満ちるまではここで親子3代生きるんだよ、70年の先は希望だよ、素晴らしいよ。じゃあ10節11節読みましょう。はい、誠に主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に果たしてあなた方をこの場所に帰らせる。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、 あなた方に将来と希望を与えるものだ。災いではなくて将来と希望と平安を与える計画を持っていて、しかもそれまでのタイムリミットは70年。70年もって、じゃあ自分は死んじゃうじゃないと思った人もいるかも分かんないし、孫の代かなと思った人もいるかも分かんないけど、船舶がみんな釣り針に引っかかるような、来月はもう全部解決してるよとか、飛びつきやすい、来年には私たちは誰もここに住んでないよ、みんなエルサレムに住んでいるよとか、耳障りのいい現在の苦しみをご破産にするような、そういう船舶な偽予言に引っかかるなって、もっと地べたに足をつけて、だけど大きくはなんて深遠な神様のご計画なんだって。で、はてさて70年っていつからいつまでって、ほらなかなかね、数え方によって、だって今梅雨、関東は梅雨に入ったなんて昨日言ってましたけれども、後からなって梅雨っていうのは本当は何日から何日って修正されたりして、だいたい毎年40日から50日間梅雨の期間なんだそうですけれども、例えばエルサレムの神様を礼拝する礼拝所で神殿と言いましたが、破壊された時、紀元前の586年から、そして新しい神殿を彼らはペルシャ帝国の時代になって帰っていいよって寛大政策になって帰って、小さな神殿を建てた時までの71年ぐらい、70年前後を指すのか、あるいはそうじゃなくて、最初に連れて行かれてから最初に帰ってくるまで、紀元前605年から66年間ぐらい指すのか、いつから梅雨に入っていつまでか、それが今年は40日だったか30日だったか、大体平均の45日だったか、ね、数え方もいろいろあるかもしれませんが、ほぼ70年前後、結果的には結果論ですが、歴史を振り返れば間違いはなかったんです。ただあなたの役割はその研究者によっていつからいつまでだ、あと5年だ3年だ2年だ1年だってイエス様が言ったように、それがいつかはわからないと、いつどんな時とかって、それはあなたの領域じゃないから、ね、そういうことで地に足のつかない生活をするんじゃなく、それは神様に任せて、恵み、将来と希望と平安を与える神様がやがて帰還されて、そして世界中に散らされた、エジプトに逃げた人もいたからみんな集めてくださるんだよと大きく信じて、そして置かれた場所でも日々、今日は最高、素晴らしい神の恵み、10年後に幸せになるとか言わないで、今神様の前で最高の恵みの日々を送ってると思って生活するんだよって。いや、やっぱり時の流れってありますよ。2000年、あの頃はミレニアムっていう言葉がやけに注目されて、一般でも特にキリスト教会でも、2000年に世が終わるとかね、ある人は2000年にキリストが天から雲に乗って来られるとかね、結構の人が話してたんですね。また2001年になって2002年になって、もちろん話すのは解釈はそれぞれ自由ですが、しかしあんまりそっちに行っただろうか、あの人はなんて、あなたはどう思いますかってこう行くとですね、家庭生活にもっと力注いだなって、職場でもうちょっと身を入れた方がいいんじゃないって、だけど2000年だからちょうどいい、キリストから2000年だから今だと思うって、こんなこと仕事したり学校行ったり、それから小さな問題やってる場合じゃないってなる人も何割かいないわけでもないかもしれないかなと。ある時アメリカに来ました。これでみんな質問が同じなんです。日本人を見ると、天皇陛下が、まあ以前の天皇陛下が、昭和天皇が崩御された、アメリカのキリスト教会でブワーッと、誰が最初に言い出したか、どの学者が言ったか知りませんが、今だと、いまだかつてないことが日本のキリスト教会、日本全国に津々浦々に、日本人の心の拠り所である天皇陛下が壊れたってことは、西洋の人が理解できないほどのメンタリティの大変革が起こって、次々ブレイクが起こって教会に人々が押し寄せる大リバイバルが今こそ来るんだって、同じことをいろんな人、あなたは日本人の牧師としてどう思うか、どう思うか、実際何が起こってるかって聞かれて、ちょっと半分ですね、あんまり会う人、ある人、同じ質問しかしないもんだから、それは遠くアメリカにいて日本を愛してくださって、日本のためずっと祈って、なかなか日本伝道がうまくドアが開かなくて、きっと今回の出来事、名前も昭和の時代が終わって次の時代になるって、 この時が神の時だって、まあ、期待してくださるのは半分はありがたいけれども、しかしそれは日本人の私たちが決めるわけでも、どっかの研究者学者が決めるわけでもなくて、それはやっぱり神様の領域だったかなって。健康もそうですが、信仰もバランスを崩すとですね、ちょっといびつになりますね。なんでこんなに聖書が分厚いのかってよく言いますけど、家庭生活のことも夫婦のあり方についても、自分自身を反省することについても、もちろん天地創造についても未来についても、さまざまなことが語られていますけど、なんでこんなに分厚いか、全部必要だから。だからバランスを崩さないように、程よい運動も大事だし、栄養も大事だし、睡眠も大事だし、人間関係も大事だし、まあ、いろんなことが大事なように、神様は落ち着いた生活をしていいんだよって、落ち着いた生活、身を入れるんだよって、平井和夫さんとおっしゃるんでしたか、以前のソニーの、まあ、ソニーって伊深梶之助って福島県でクリスチャンになった人の子孫が、伊深さんという人が以前社長だったかなの会社だったはずですけど、前任の社長さん、いろんなところで大赤字を黒字に数年間で転換されたリーダーということで、いろんなリーダーシップとか職場の講義なんかもしているようで、ちらっと見たらなるほどなと思いました。まず社員は自分の専門分野で、まあ IQ って言葉を使ってましたが、磨かなければ話にならない。セールスだったらいつまでも同じセールスしないで、なんで自分はどこダメかな、もうちょっとどうやったら伸びるかなって、どんどんどんどん自分に与えられたことを磨いていかなければ、そもそも話にならないと。身を入れなさいと。そしてリーダーはIQ が求められているわけじゃなくて EQ だって言ってましたが、エモーショナルインテリジェンス、例えば包容力とか物事をまとめて説明する力とか、一つの方向にみんなを動機づけるとか、そういうことを自分の中で信頼されるとか開発していかなければならない。しかし言っていることは、その一つの講義の言っていることは、それぞれ自分の立ち位置に立って身を入れて伸ばしていきなさいと。それが引いては会社全体をマイナスをプラスに変える最初の出発点ですよと。もう亡くなられましたが、北海道におられた三浦綾子さんが、なんであんなに多くのクリスチャンでない人の心を捕まえたかというと、やっぱ地に足のついた生活してたからだと思いますよ。なんかキリスト教の予言の研究とかそういうあれじゃなくてですね、家庭を築き、地域の人に仕え、失敗したら告白し悔い改め、その素直な信仰が、もちろん文章力もありますけど、多くの日本人の心を引いたんだと思います。多くの人は心惹かれたんだと思いますね。まあ世界のキリスト教師を見ても、日本のキリスト教師を見ても、時々バランスを崩して、例えば教派が分裂したり、あるいはある群れの人は仕事を辞めちゃったり、あるいは集団移動したりして、何時何分にキリストがこの場所に再臨されるとか、何時何分にこの世が終わるとか、だから伝道してる場合じゃないって言った人もいないかったわけじゃない。もっとこういう特殊なことに世の終わりにふさわしくやるべきだって。しかしそれバランスを欠いていたんだ。痛みが走り、分裂が起こりました。ある人はもうついていけないと言ったんです。私たちは今日、世離れする必要はない。置かれた場所で神様に祝福されるんです。じゃあ長くなりましたが、最後は何ですかという前に2丸を出していただきましょう。忘れるところでした。何度も言いましたけれども、根を張ってから実を結ぶ、しっかりと置かれた場所で根を張って神様と人に信頼されましょう。イザヤ37-31読みましょう、はい、ユダの家の中の逃れの者、残された者は上に身を結ぶ。根を張るのはしんどいでしょうが、石ころを避けて何かに邪魔されて、しかし皆さんがこの場所でしっかり根を張ろうとしていることは素晴らしいことです。神様が応援しています。神様の計画の中にあります。それでいいです。それで大丈夫です。じゃあ最後に、11節から読みましょうかね。11節のところから、ごめんなさい、12節から見ますと、 何が書いてあるかというとですね、じゃあその70年間はただ我慢してるのって、そうじゃない。訓練、まあ、人生の訓練、信仰の訓練、何と言っても霊の訓練と言っても、新約聖書ならそう言ってもいいですけれども、教会がないから祈れないとか言わなくていい。1000キロ近く離れたところで祈れ、ちゃんと聞かれるって、そこで神様求めよって、こんな遠くエルサレムから離れてたら神様いないとか言わないで、ちゃんと私は出会うよって。そしてやがて不思議を見るよ。本当に世界中から散らされた私たちの民を集めてくださる神様の、自分で不思議を行うんじゃなくて、自分でドアを開けるんじゃなくて、神様がなさる不思議に感動しなさいって、これを訓練、この訓練、トレーニング期間として地上の旅路を受け取るんですよと。じゃあ12節読みましょう、はい、あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。台所でも、苦しい職場でも、歩きながらでも、ちゃんと神様聞いてます。じゃあ13節読みましょう、はい、あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。エリムに行って木曽チャペルで1週間に2回3回祈るときも、あるいは公園に行って祈るときも、神様を求めるなら求めよと。神様は必ず応答してくださる、見つけることができる。じゃあ14節、その先にある不思議な世界の体験、はい、私はあなた方に見出される、主の言葉、私はあなた方を元通りにする、あなた方を追い散らした先のあらゆる国々と、あなた方を集める、主の言葉、私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。夢も希望もないじゃないから、戻るから、神様が戻すから、ね、その不思議、いや本当に神様だなって、70年って言ったけど、71年目で66年目でか分かりませんが、いや本当にそうなった、で神殿まで新しくなったって、そういう未来があるから、がっかりしないで遠く離れた場所で祈れ、神様との関係をしっかりと築きなさいって。最近はというかだいぶ前から、OJT という言葉があるんですか、オン・ザ・ジョブ・トレーニングという英語なんですかね。教室で勉強するんじゃなくて、トレーニングっていうのは仕事しながら、失敗しながら、やりながら身につけるもの、オン・ザ・ジョブ・トレーニング。私は例えば歌の世界で言うと、小坂忠さんにいつ聞いたか、なんか一緒に奉仕したと聞いたか忘れましたけど、とにかく信仰を持って、確か娘さんの病気だったか何かで、教会のお年召した人が一生懸命祈ってて感動して、それがきっかけでクリスチャンになったっていう話で、それで洗礼を受けた教会だったと思いますが、そのお年召した牧師さんが厳しくて、自分は音楽家なんだっていうのはあるけど、音楽家だろう誰だろうが、有名だろうが有名でなくは関係ないと、神様の前でしっかりと生きなくてどうするって。当時は飛行機なんかあんまり使わないような時代で、夜行列車によって青森で奉仕してもですよ、日曜日の礼拝の司会のためには他の人いるでしょうって許さないって、はってでも帰ってこいって、もう徹夜してでも、とにかく毎週毎週日本全国どこにいても絶対帰ってこいって、それじゃなかったら認めないって言われてですね、で私に話したのは、それが良かったって、その厳しさが良かったって、何としてでも礼拝に行きなさいと、それが一丁目一番地だと、それが自分の信仰のトレーニングになり、その後のゴスペルで多分花も咲いて大きな影響を与えたと思いますが、その祝福の先駆けとなったという話でしたね。で先日のニュースでは、ティナ・ターナさんという歌の女王と言われてたんですが、私よく知りませんが、最後はスイスで亡くなったのか、アメリカの黒人のバプテスト教会の聖歌隊でもともと歌っていたということで、多くの人に惜しまれて、もう確かに素晴らしい声量、素晴らしい花を咲かせけど、ご主人の暴力、もうハラスメント、とてもきついようでしたね。なかなか厳しい、しかしそれが彼女の魂の歌になったのかなって私は 推察したんでした。83歳で亡くなったって書いてありましたけど、今82歳の男性って言ったら、この人は唯一無二と言われて、まあ、ボブ・ディランってあんま若い人は知らないかもしれませんけども、規格外ですから。例えば大谷選手誰か比較する、投げて打ってる人いないから誰も真似できない。ピカソの絵、これなんだ変な絵じゃないかって言うかもしれませんけど、誰も真似できないから比較できない。でフォークソングの最初大敗的な寄せ人みたいな歌を歌ってた人じゃないかなという印象しか私なかったんですけども、1970年代後半にガゼンキリスト教の信仰を持って、一時の病だったじゃなくても40年ですよ、今年の4月7年ぶりに日本に講演に来て、早稲田大学のある教授が行って大変感動したと。今までに行った全てのコンサートの中で本当に特筆すべきコンサートだった。コンサートの中に祈りがあり、あなたに我が身をっていう賛美歌みたいなタイトルだなって歌を歌い、もうしっかりと信仰に裏付けされた歌の数々、コンサート、安息をイエス・キリストに見出して、死とか生きるとかをテーマにして、最終的な人生の終着点まで歌いながら、でそれを最初にそういうふうに彼が表現した時に人々はびっくりした。そしてその後批判したけど、批判されてまた戻るとかなって、唯一無二だから、誰とも比較されない人だから、40年それを貫いているってすごいことだなって。だけどその批判とかいろんな声の中でトレーニングされて、揺るぎない信仰の歌を歌って、日本での講演で早稲田大学の教授の方が書いてましたが、深い感銘を、どのコンサートにもない本当に深遠なコンサートであったってなったかなって。私はですね、しばらく前に皆さんも読んだかも分かりませんが、光の注がれる場所って、光が注がれる場所の方がいいんじゃないかなって思ったりしたんですが、この教会に2回来たんですよ。クリスチャンの世界的に有名でしょうね、フィリップ・ヤンシーというアメリカ人。1回目は震災直後、対談したんですね。100万人の福音だったと思うんです。優しかったです。奥さんも、自分が住んでるアメリカでも放射線量は高いんだよって、何度も私に言って、少し慰めよう、励まそうとしてくださっているかなって。2回目に来た時は被災地まで防護服を着てマスクつけてですね、入っていって、英語に訳していただいた本を差し上げたら、ずっと、私の当時の心の痛みを綴ったそれをずっと読んでくださいました。で、優しい人だなと当時思っていたんですが、光が注がれる場所という、自伝ですね、だいぶあれ世界中でびっくりしたんじゃないでしょうか。こんな生い立ちだったのって、知らなかったって、あんまりない、見たこと聞いたことないって。旦那さんを亡くして奥さんもお母さんも一生懸命だったんだと思いますが、ちょっと普通じゃない、ヒステリーってやっぱり普通は言うんじゃないかなって、ちょっと普通じゃない、イライラして短気になることはあるけど、それお兄さんが、何度も自殺もしたですかね、ちょっと人生がとんでもないとこ飛んでいって、信仰は熱心なんだけどバランスが、お母さんお母さんで苦しかったと思いますよ。で弟のフィリップ・ヤンシーも、いやこれでよく信仰を持ってたなって、それは結婚によって、いい奥さんと出会ったことによって保たれて、でなんでそういう題名かな、それでもですよ、暗闇のジメジメしたこんなむちゃくちゃな家庭が他にあるかというようなところでもですよ、フィリップ・ヤンシーみたいな人が育って、だから震災の後のなんでこんな不条理っていう場所に非常に関心を持って、当時の私の泣きたいような苦しんでいるようなことにも深く関心を持って、その暗闇にもきっと我が家の家庭にも神様の光が注がれていたんだから、こういうところに、別に礼拝所だけじゃなくて、キリスト教の恵まれているところだけじゃなくて、ここに神がおられるかという、遠くエルサレムから離れたような、1000キロも離れたような心の場所であっても、必ず神様の光が注がれているはずだと、それは実体験から。皆さん、今日私たちは神様の訓練と思って、なんでと思うことがあっても、苦しいと思うことがあっても、訓練と思ったら あ、そうかって、これ信仰の訓練、揺るぎない信仰の基盤が築かれるように、こういう経験がしなかったらこういう信仰にならなかったという私たちを神様が求めておられるから、なので浮き足だった船舶が何かいろんな、ああこうなったらいいなということに夢見るものにちょっと気をつけて、落ち着いた生活をして地べたにちゃんと足をつけて根を張って、そして神様の訓練と思って日一日を歩むならば、やがて70年が来ますよ。信じられない奇跡を見ますよ。不思議を見ますよ。お祈りをしたいと思います。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日のエレミア書のお言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。当時まさかまさかのふるさと国を失うという状況の中で、すぐ帰れるよという耳障りのいい心地よい偽予言に飛びつくのも無理がなかったかも分かりませんけれども、そういう安直な飛びつくのではなくて、そうではなくて神様の深遠なメッセージ、70年が計画だ、意味のある70年だ、職場で苦しいのは今家庭で出口が見えないのも意味があると、神様はあなたを信仰の訓練を施して将来の素晴らしい平安と恵みと希望をあなたに体験させようとしているのだからと、根を張って落ち着いた生活をして神様にその日その日お答えしていきたいと思います。ピアノを大きくしていただきます。今日それぞれ示されたこと、感謝したいこと、悔い改めたいこと、私たちに預けられた大事な家庭の祝福のため、私たちにの周りに置かれた大切な町の祝福のため、地に平和が、ウクライナやその他アフリカやスーダンや平和がもたらされるように、水害などの被災地に神様の御手が伸ばされるように、教会のあの人この人のために、また大熊や富岡の未来のためにも、お近くに座っている方のことなども覚えて、しばらく自由にご一緒にお祈りの時を持ちましょう。お祈りしましょう。ハレルヤ。天のお父様、今日は神の計画ということでエレミア書を開きました。私たちはあんまり苦しいと、そういうこともあるかこういうこともあるかと浮き足立ってしまいますけれども、そうではなくって地に足をつけて、本当の神様の希望、平安、将来を見据えて神様からのトレーニングを受けることができるように導いてください。祝福してくださるようにお願いします。天のお父様、下田姉妹、河合姉妹、高橋守兄弟、その他お年を召して、あなたと共に療養している方々に神様の豊かな守りと癒しと祝福をお与えください。また学校で学んでいる方、またお仕事、家庭でそれぞれの役回りに従事している兄弟姉妹を大いに強めて祝福してくださるようお願いします。ウクライナに平和を、スーダンにも、またその他世界の被災地トルコにもあなたの御手を伸ばしてください。泉を祝し、福島を祝し、日本を祝福してくださるようにお願いします。天のお父様、それぞれ心の中にある願いを天高く引き上げてくださるようによろしくお願いします。感謝します。アーメン。私の後に続いて同じ言葉で祈りを捧げましょう。天のお父様、感謝します。浮き足立たず地に足をつけて落ち着いた生活を 身を入れて送れるように助けてください。そして辛いことがあっても神様がくださった信仰の訓練と受け止めて未来を信じ前進できるようにお持ちください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。